石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。石川さん、ものすごく素朴な質問なんですけど、はい、いいですか？
はい、何でしょうか？
これまでに失われた国益は大きいってお話を何度もされてましたよね、はい、でその失われた国益を回復させることってできるのかなってすごい心配になったんですよ、うん、はいはい、これってどうなんでしょう、できるものでしょうか？
やっていかないといけないと思うんですよね、はい、まず外交の立て直しが待ったなしだというふうに思います。沖縄の普天間基地の移設をめぐって、前民主党政権下で、迷走に次ぐ迷走を続けて、日米関係が大きく軋んでしまいまして、揺らいでしまいました。
で、ね、
日本とやっぱり東アジア全体の平和と安全保障に、やっぱりこう日米関係っていうのがしっかり強固であることが平和をもたらす一番の基軸になっている、これはもう間違いない事実なんですよね。で、ここはやっぱりしっかりと立て直さないとまずいけないと思います。とともにこの日米関係が揺らいだことによって、日本と近隣諸国との関係も大きく損なわれてしまったんですよね、
はい、
ロシアとの関係、中国との関係、韓国との関係も、本来であれば外外交をたゆまなく強化していく努力をしていかなければいけない中で、この3年間これを放置されてきてしまったので、日中関係、日露関係、日韓関係も冷却化してしまってます。当然この領土とか主権の問題というのは一歩も譲ることができない、断固譲れない課題なんです。だからこそこの断固譲れない日本の主権を守るために、どうやってこう防衛線を敷いていくのか、他のさまざまな外交的戦略を練っていくのか、ここに触れさせないようにさまざまな太いパイプを使って主張すべきは主張する、こうした日本の国益を脅かすような行為をさせない、そういった努力をしていかなければいけないのに、それをやってこなかったので、
はい、
こうした尖閣諸島の周辺に中国の船がもう毎日のように来るような事態を招いてしまっている。で、この日中関係の立て直しも不可欠だと思います。当然パイプも作り、言うべきことは言い、日本の主権には領土には指一本触れさせないという外交戦略を構築していくことが大変大事なんだと思うんですよね。
はい、他にも課題はありますか？
先ほども言いました、やはりこの経済対策が待ったなしの課題だと思います。老朽化している社会資本インフラの整備を進めていくことによって雇用を生み出していきたいというふうに思いますし、社会保障と税の一体改革、これを完結していかなければいけません。これは自民党、民主党、公明党の3党で進めてきたわけですけれども、残された課題として低所得者対策の選択肢の一つとして公明党が主張しております軽減税率、食品とかですね、毎日私たちが買うようなものについては税率は低く抑える、こうした制度ヨーロッパでも広く導入されていますので、
はい、
日本でも導入に向けて主張を続けていきたいというふうに思います。
はい、今年からガラッと変わって進んでいきたいなという感じですよね。
そうですね、衆議院では政治を進めやすい体制を整えることができましたが、もう一つの委員である参議院の方では引き続きねじれは続いているんですよね、
はい、
ですので、衆議院と参議院両方でやっぱり法案というのは通さないといけませんので、やはり各党にしっかりと働きかけをしていく、説明をしていく、そして一つ一つ進めなければいけないことについては協力を求めていくということは、全力でやっていかなければいけないですし、あともう一つ、この夏参議院選挙が行われます。参議院というのは6年の任期なんですが、3年ごとに半分ずつ改選をするということになっています。で、今回改選される参議院議員というのは6年前に民主党が大躍進をして、当時自公政権の時に初めてこうねじれの状況を作って選挙で勝たれた方々になりますので、どちらかというとこう民主党の議員さんが多い方々が改選議席になるということになります。今一度この6年間というのをきちんと総括をして、果たしてどうだったのかと、その間に政権交代もありました、民主党の担われた3年4ヶ月間もありました、その間の働きがどうだったのかということをきちんとやっぱり厳しく総括をしていくことが私は大事だと思います。
はい、一つ一つこううまくいかないないこともあると思いますけれども、諦めずに推し進めていくっていうことが大事ですよね。
そうですね、まさに進めれる、決めれる政治体制を7月までの参議院選挙に向けて構築をしていかなければいけないなと思いますね。
はい、今日は1月5日なんですけれども、
はいはい、
ね、休みの子も多いかもしれませんけど、石川さんからこう伝えるとしたら、こう諦めずに、勉強であってもスポーツであってもしてほしいっていうようなことを言いたいですか？
そうですね、私自身そんな立派な子供ではなかったので、偉そうなことは言いませんけど、多分今ね冬休みの宿題、最終盤かもしれませんし、
そうです
よね、はい、それはぜひ諦めずにやり通して新学期に備えてほしいなと思いますし、
宿題は途中で 諦めたりしたことはないですよね。
うん、まあどうでしたかね。そう、まあできるだけやっていたと思いますけど、はい、全部やりきれたかどうかあんまり自信ありませんね。
本当ですか。はい、じゃあ、 あのお子さんが、あの石川さんもお子さんいらっしゃいますけども、どうしよう、諦めようかなって言ったらどうしますか。
それは諦めるなと言いますね。
よかったです、安心しました。
自分のことは棚にあげて。
いやでも、あの子供たちも夢を持ってやっぱり進んでいってほしいなと思うわけですよね、大人としては。はい、で、まあ、子供といえば学校のことも多分不安に感じている親御さんも多いと思うんですけれども、まあ、先週も言いましたが通学路の問題とか、はい、学校の耐震化とか、あのこれからいろんな支援をしていかなければいけないところですよね。
そうですね、やっぱり教育というのはこの国を作っていく一番基本中の基本、根幹中の根幹ですので、やっぱりこの教育というものもしっかりと、まあ、普段の改革というか努力をしていかなければいけないと思いますし、まあ、教育については私たちも就学前の子どもたちのこともそうですし、就学後の子どもたちのこともそうですし、まあ、ずっと児童手当というのを拡充してきた、あの実績も経験もありますし、あの子どもの教育環境の、あの拡充にはもう全力で取り組んでいきたいと思いますね。
はい、子どもたちも安心して学べるように、そしてお父さんお母さんも安心して行ってらっしゃいってこう送り出せるような、そんな世の中じゃないとダメですよね。
そうですね、まあ、通学路の整備、去年あのずっと各地で点検をさせていただいたので、その点検結果に基づいてより安全安心が得られるような通学路にしていく、まあ、予算もあの今回組むことになるかと思いますので、はい、一つ一つあの地域の声を国に届けていきたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。